中村大司教様を昨日お迎えして浜脇小教区の公式訪問にお招きしました。昨日の晩、夕方から晩、本当にこう浜脇の人たちにとって大きな喜びと慰めになったかと思います。でその中で説教をなさってましたが、多分あの説教は今日も使うんだろうなと思いながら眺めておりました。来た方がいいと思います。もう一回今日の11時のミサで預かった方がいいんじゃないかなと思います。でまたもし年に一度でいいから平日に、日曜日じゃなくて平日にミサに行こうというなら明日です。明日大司教様が修士式をしますので、年に一度平日に行こうというなら検診式の翌日をお勧めいたします。18日から25日まではキリスト教一致祈祷週間になってます。どうぞこの一旦お互いに縁を切った教会が一致を目指しているというのはすごいと思いますので、少し心に留めていただければと思います。今日の説教は目の前にはいませんけど、主に検診を受ける中学生に向けて話したいと思います。当然皆さんも検診を受けた方々ですから、どうぞ耳を傾けてください。検診を受ける中学生は今週の福音朗読の登場人物の中で召使いイエスに指示を受けて動き出す人です。検診の指摘を受ける中学生の皆さんに心からおめでとうと言いたいと思います。今週の福音朗読に重ねると、いよいよ皆さんはイエス様から頼まれたことを忠実に果たす役割を持つ人となります。これまでは重い荷物も持てなかったし、忍耐が必要な難しい作業もできませんでした。それが献身の秘跡によって聖霊の賜物を受けると、これまでは持てなかった重い荷物も持てるようになり、忍耐が必要な難しい作業もできるようになります。朗読された福音書を学びながらそのことを考えていきましょう。召使いという呼び方はあんまり嬉しくないと思います。召使いと呼ばずにイエス様の協力者とか、ただ単に協力者とこれから呼んでいきましょう。イエス様の協力者はまずイエス様から水瓶に水をいっぱい入れなさいと頼まれました。検診を受ける皆さんが小学生の時だったら、バケツいっぱいの水を運ぶのも大変でしょう。けれども今なら、灯油のポリタンク18リットル入りますが、これも運べる力を献身でいただきます。でもブドウ酒がなくて困っている時に水をいっぱい入れなさいという頼みは、この忙しい時に別の用事を頼むかというふうに迷惑だと思うでしょう。ここで聖霊の賜物、知恵と理解、判断と勇気が必要です。イエス様から頼まれたのだから、きっと今必要なんだと信頼する気持ちが必要です。献身の秘跡はそれを私たちに授けてくださいます。イエス様はいっぱいになった水瓶の水を さあそれを汲んで宴会の世話役のところへ持って行きなさいと言います。まかり間違ったら世話役からもうこっぴどく叱られるかもしれないのに、自分たちが汲んだただの水を宴会全体の責任者のところに運ぶのです。イエス様が私にお願いしているから信頼して運ぼう、こんな深い信頼が必要になってきます。小学生の時だったら叱られるって分かってるようなことをもう怖くなって最後まで務めを果たせないかもしれません。それが献身の指摘を受けてからは怖さを乗り越えてイエス様に信頼して最後まで務めを果たす勇気をいただきます。よく考えるとイエス様の協力をした召使いたちはただ水がめに水をいっぱいにした、水を汲んで宴会の世話役に持っていった、それだけでなくイエス様の指示を持っていった、もっと言うとイエス様の働きを持っていった、そういう人たちだったのです。すると献身の指摘を受けてイエス様の協力者になる献身組の皆さんもただ言われたことをするだけの人でなく、イエス様の指示を運ぶ人、イエス様の働きを運ぶ人に生まれ変わると言えると思います。イエス様は聖霊を皆さんに注いでより大きな力を発揮できる人、よりイエス様を信頼してくれる人、よりイエス様の働きを多くの人に届ける人に生まれ変わらせるのです。献身の秘跡で受ける聖霊の賜物は秘跡を受ける皆さんをより強くより成長させてくださいます。それはあなたのためでもありますが、よりイエス様に喜ばれる働きをするためでもあります。献身クラスで学んだことをあなたはどこまで運んでくれますか。召使いは世話役のところまで運びました。あなたはどこまでイエス様から頼まれたことを届けますか。より多くの人により遠くまで運んでくれることを大いに期待しています。